You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは新進自然療法スバルアルファ院長の藤原啓秀先生です。藤原さんは岡山市出身の52歳、京都大学文学部心理学科を卒業。在学中にはユング心理学の権威河合駿氏よりユング派の臨床心理学を学ばれました。卒業後は野口春近氏の野口整体に入門。気候療法、相対法、経絡療法を身につけられ、専門の催眠療法を研鑽されました。1995年に京都市内で新進整体治療院スバルを開院。昨年9月には河原町丸太町の町屋を改装して、お弟子さんたちが受け持つアロママッサージやライフカウンセリングのコーナーも併設しての新治療院スバルアルファをオープンされました。心理療法から体の治療まで、啓秀先生のアメージングな治療方法に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは新進自然療法スバルアルファ院長の藤原啓秀先生です。こんばんは。
こんばんは。
青いサムエをお召しなんですけども、いつもそういうスタイルなんですか？
はい、仕事の時はこの格好です。体の治療もするんでこの格好で。
あ、そうか。だからまず動きやすいことっていうのが第一に、
ね、はい、そうです。
心理学のカウンセリングではですね、患者さんのことを患者さんとは言われないということなんですが、
はい、クライアントというふうに呼んでます。それはこう患者と医師、治療者ってなるとどうもこう差がつくんで、うん、同じ立場でやっていこうという考え方をしてますので、クライアントというふうに。
治療する側、される側が対等という、
ね、そうです、そうです。もう心理療法はもうそこが基本ですからね。
あ、はい、なるほど。啓秀先生は京大でですね、河合駿先生にユング心理学を学ばれたということなんですけど、河合駿先生って言ったらね、箱庭療法とか、はい、学校で習ったんですけど、はいはい、実際どんなものなんですか？
はい、箱庭療法は河合先生がスイスから日本に持って帰られたものの一つですね、
はい、
でそういったものを治療に使う、特に子どもとか、それから大人もそうですね、あんまり言葉でコミュニケーションがしにくい人の場合には箱庭療法を使ってやっていくこともありますね、
うん、ラジオお聞きの方にはね、ピンと来られないかもしれないですけど、ミニチュアのお庭を作るわけですか？
そうですね、いろんなものを置いていってもらうわけですね、
うんうんうん、
心理療法で大事なことはクライアントの人と治療者との関係性なので、ただこう箱庭を置いていけば治っていくというものじゃないです、
はい、
そこに治療者がいて、クライアントの人とある関係があって、うん、その上でやっていくから意味がある。だからそれは箱庭なくても絵を描いてもいいですし、うんうん、絵画療法なんかとても一般的な治療方法ですよ。
絵画療法とかね、はい、やっぱりこう一緒にやっていくっていうところで心開いていかれるわけですか。先生のね、ご専門の催眠療法というのがすごく興味があるんですけども、はい、実際催眠かけられたら眠ってしまうんですか？
うん、催眠療法で眠っていることはないです。
はい、
こちらに言ったことは完璧に聞こえてますし、うん、それは本人も、うん、言われたことを元に、あ、自分はこんな風に考えてるっていうのは分かりますから、
うんうん、深層心理の深いところに入っていくわけですか？
そうですね、意識と無意識というのを大体分けるんですけども、うん、はい、意識というのは自分は今起きて何をしてるって、今ここで話をしてると分かりますよね、うんうん、無意識というのはそれと同時に自分の意識は忘れてしまっていることも記憶として蓄えていますので、
うん、
その中でいろんなことを思い出してもらう。
うーん、
例えば自分の子供の頃の記憶、うん、小学校1年の時の記憶といったらいくつか思い出しますよね、今のね、
はいはい、うん、
でも催眠療法でその時のことを思い出してもらうと、うん、もっといろんなことが思い出せますし、
うん、
それから未来のことの方にしても催眠療法を使うと、自分は意識ではこういうことをしたいと思ってる、うん、例えば会社に勤めて出世したいと思ってる、
うんうん、
でも催眠療法で無意識の 力も借りて自分の将来、例えば5年後のこと考えると、会社を辞めて、田舎で農作業をしたいと思ったりとか、そういうギャップがあるわけですね。
つまり、まあ、本来こう建前の自分っていうのをまあ取り払われる感じなんですかね。すっごくね、私もそれ興味あるんですけども、まあ、京都大学で心理学を学ばれた、まあ、学生時代なんですけど、卒業されたらね、生態というかこう、はい、体の世界に先生入っていかれるんですけれども、はい、そのことはなんでなんでしょうか。は
い、まあ、学校で心理療法を習って、やっていくんですけども、どうもこう言葉だけで話してるのはすごい限界があると思います。で、体の面から変わっていく方がより有効に変わりやすい、人間は変化しやすいんですね。で、またクライアントの方々の中には、うつというふうなその心理的な問題が出てくる人もいるし、うつは出てこないけれども肩が痛いとか首が痛いというふうな経験慢症候群といいますけども、そんな体の症状が出てくる方も結構いらっしゃいます。
じゃあ肩こりで来られたけど、はい、深く治療していくと原因が違うとか、
そうですね、一つ今パッと思い出しましたけど、例を言いますと、すごく強い経験慢症候群で、首や肩が痛くて動かないという女の方がいらっしゃって、いろんな病院行ってもダメだったんですね。それでうちに来られたことがあって、で、僕も体の方の施術をしていくんですけども、どうも効果が出にくい、そこでいろんな話をお聞きするわけですよ。そうするといくつかいろんなことが分かってきまして、その方は旦那さんと二人で不妊治療をされている、で、不妊治療って、ご存知の方も多いと思いますけども、割とストレスかかりますね、してる方は、夫も妻もね、
子供を何とか作ろうという、
1年ぐらいいろんなことやってるんだけど、ホームラン飲んでやってるんだけども、でもできない、そうすると2人だけの問題じゃなくて、家族他の
おじいちゃんおばあちゃんとか、
おばあちゃんもいろいろ言ってきますよね、
近所の人も、
そういうことが原因で、とても経験は症候群がもう難治になっていた方もいらっしゃいます。
で、そういう時はこう、まあ、体のその肩の治療とともにやはり心を開いていただくわけですか。
心を開くというか、お話を伺っていくという形が強いと思いますね、その場合ですとね。
それがカウンセリングなんですね。大体どのぐらいの治療時間を要されるんですか、お話を聞かれるというのは。
大体50分から1時間ぐらいです。
ものすごくこう先生自身も気を使われるお仕事かなって思うんですけど、患者さんの気持ちに寄り添っていかれるっていうのは。
そうですね、でもそれがね、野口整体でいうその野口整体と野口春彦先生が作った野口整体というのは、木を使う
気功の木ですね、
気功の木ですね、を使う技術がいっぱいあるんですけども、それにとても似てるんですね。なんかこう、電車の中でもありますけど、向こうの列に座っている人がパッとこっち見た時に、こっちもパッと向こう向いてありますね。そういう木が感応すると言いますけども、そういったことが心理療法にもとても有効だと思います。で、それを一緒にやっていきたいというふうに思ってるんですね。
中にはね、家族に問題がある、家族がうつであるとか、引きこもりとか今でしたらね、本人は来れなくてご家族が来られるケースというのは、
それは心理療法の中の一つの分野として家族療法というのがあります。
家族療法、
例えば子供が不登校で、親が困っていて、何とかしてほしいって言ってくる場合ですよね。子供さんが不登校の場合ですと、子供自身に問題があるんだろうか、それともお父さんお母さん子供おじいちゃん、同居したらおじいちゃんもですけども、その人たちの関係性のどこにポイントがあるんだろうかという見方になりますから、子供が悪いという感じにはすぐなりません。どこがアプローチしやすいかというポイントなんです。
アプローチしやすいか、そこに迫っていくという感じなんですね。
変化を起こしていくにはどこがアプローチしやすいかという見方になります。
専門の治療のお話を伺ったんですけど、昨年の秋にお弟子さんたちとご一緒に新しいスタイルの治療院ですね、スバルアルファ、アルファとオメガのアルファですね、スバルアルファをスタートされたっていうことなんですけれども、
今までスバルという名前の治療院だったんですけども、アルファというプラスアルファを加えまして、アロマセラピーとか、それから整体マッサージとか、そういうことをも加えて、アプローチはいろいろある方がいいと思いますので、それでいろんなものを組み合わせてやってみようと思いました。
で、先生の心身療法も受けられる、
もちろんですね。
じゃあやっぱり体の歪みを治すっていうことと、心の使いを取るっていうのは、密接なものなんでしょうか。
そうですね、特に中国の医学では、はい、体の気の流れの詰まり滞りがいろんなことを引き起こす、うん、それは肩こりや、それから内臓の不調や、それと同時に、メンタル面の不調も引き起こすって考えます、
東洋医学はですね、
そうですね、はいはい、だからそれの例えば肝の経絡が詰まっていると、怒りっぽいとか、腎の経絡が詰まっているといろんなことに対して不安感がすごく強くなる、その場合に心理療法的にアプローチするのもいいけども、プラス例えば腎系の滞りを良くしていくということを一緒に合わせていくととても効果があると思ってるんですね。
ね、ぜひ、ホームページの方でもご紹介していますので、藤原先生の治療法などをご覧いただければと思います。来週はですね、先生と一緒に治療されているセラピストの片岡千織さんにもこのスタジオにお越しいただきまして、自己実現のためのライフカウンセリングについてもお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き新進自然療法スバルアルファ院長の藤原啓修先生とセラピストの片岡千織さんです。東映の女優を経て結婚式のプロ司会者として活躍された片岡さんが心から求めていた真実の世界とは。片岡さんのテーマ、人生をデザインしていくセルフデザインについてもお話を伺います。どうぞお楽しみに。京都の町屋を生かしたスバルアルファの治療風景もインターネットムービーでご覧くださいね。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。